聖書をお読みします。旧約聖書イザヤ書43章16節から20節まで、旧約聖書の編1131ページです。旧約聖書1131ページイザヤ書43章16節から20節までをお読みします。主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私を崇める。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。もう一箇所、新約聖書ルカによる福音書の2章8節から14節までをお読みします。新約聖書の103ページです。新約聖書103ページ、ルカによる福音書と2章の8節から14節までをお読みします。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。大丈夫です。祈祷を捧げます。天の主なる神様、私たちはすぐ日曜日にクリスマスの礼拝を守りました。教会学校では子どもたちのクリスマス礼拝が行われました。またクリスマスの祝会を共に持ち、あなたの御子イエス・キリストのご降誕を祝いました。また24日クリスマスイブの日には聖夜の礼拝を持つことができました。クリスマスを共に覚え祝うことができたこと、あなたの御業を振り返り学ぶことができたこと、そのことを心から感謝します。どうか私たちをこのクリスマスから新たに出発させてください。そしてこのクリスマスに生まれた御子イエス・キリストの生涯を覚え、その教えに聞き、その主イエスを私たちの主として褒めたたえ、信じながら歩んでいくことができますように、どうか導いてください。私たちは今また今年の最後の礼拝を守ろうとしています。 この礼拝の上にあなたの祝福を豊かに与えてください。ここに集う一人一人の上にあなたの喜びで満たしてください。そして私たちが今この時にこの過ぎ去った1年間を振り返り、そしてまた新しい年を新たな気持ちであなたに会って迎えることができますように。私たちは今この時代の中で不安にさらされています。しかしあなたは私たちに道を示し、そして私たちがに揺らぐことのない確かさを与えてくださいます。あなたに導かれ、あなたに力づけられて、私たちが日々歩んでいくことができるようにどうか導いてください。この教会のこの1年間の歩みを心から感謝します。私たちの中に今風邪で療養中の者、また怪我をしている者、さまざまな課題を抱えている人たちがいます。その一人一人をどうかあなたが顧み力を与えてください。そしてそれぞれのところであなたの御言葉を聞き、またあなたに祈りながら歩むことができますように。またこの教会で共にあなたのことを学びながら力を合わせて信仰生活を歩んでいくことができるようにどうか導いてください。この年末のこの時期に今日本においても、また世界中でもさまざまな人たちが困難な状況の中に置かれていることを覚えます。苦しみや悲しみの中にある人たち、いろんなことで困難な生活を強いられている人たち、そういった一人一人をあなたが顧み導いてください。また私たちがお互いにそういった人たちのことを覚え、もっともっと共存し共に歩んでいく社会を目指していくことができるようにどうか導いてください。また私たち一人一人にそれぞれの置かれているところでできることが何であるのかをあなたが示してください。私たちの中にも困難な状況の中に置かれている人たちがいます。その一人一人をどうかあなたが顧み、あなたにある喜びとそして力とを豊かに与えてください。今ここでこのように共に礼拝を守ることができますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。皆さんの中には今日はクリスマス礼拝でクリスマス礼拝に参加しようというふうに考えて今朝朝起きて来られた方というのはおそらく少ないのではないかと思います。私たちは今祈りでも祈りましたけれども、先週の日曜日にすでにクリスマス礼拝を守り、午後には祝会を開き、24日には聖夜のキャンドルサービスやキャロリングを行いました。でしかも今日の週報には降誕後第一手術というふうに書かれています。どうしてもクリスマスは終わったという気分にさせられてしまいます。でしかし西洋では特にこの26日というのはまだクリスマスの真っ最中です。私はドイツで何回かクリスマスを経験しましたけれども、24日の午後から25日、そして26日にかけて商店はすべて閉まり、そして都市部ではこの3日間に繰り返しクリスマスの礼拝が守られます。24日大きな教会では1時間おきに礼拝が守られたりするところもあります。そして25日26日にもクリスマスの礼拝が守られ、入れ替わり立ち替わり多くの人たちが教会を訪れます。でこのクリスマスの時期というのが終わるのはこれ1月 6日のエピファニーというふうに言われています。エピファニーという言葉は顕現説とかあるいは光源説とかいうふうに訳されることがありますけれども、東方から来た3人の先生術の博士たちが幼子イエスに礼拝をし捧げ物をしたのは1月6日とされています。で、私が3年間滞在しましたドイツのケルンという町では、この時期が過ぎ、そして1月の8日から10日ぐらいの間にクリスマスツリー、もみの木の回収が行われます。これは市の清掃局がまるで粗大ごみを扱うようにしてこの大きな木を回収していくわけなんですけれども、この頃になるとやっとクリスマスは終わったなという実感が湧いてくるという、そういうことを経験しました。ドイツでのクリスマス、あるいは世界の各国のクリスマスについて話を始めると、またそれだけで時間が過ぎてしまうことになります。で、また今後も語る機会があると思いますので、このあたりでやめたいと思いますけれども、西洋とかドイツの教会の話をするのは、それは決してクリスマスの祝い方っていうのはそうあるべきだというふうに考えるからではありません。ドイツではどうしてそういうドイツのそういう風土とか文化の中で今のような形のクリスマスが祝われるようになったのかということを考えながら、それでは日本ではどういうふうにクリスマスを祝うべきなのか、私たちのこの教会ではどういう行事を行うべきなのかということを考えることが大切ではないかと思います。こういうふうに祝わなければならないということではなく、いろんな各地でどういうふうにクリスマスが祝われているのかということを知りながら、私たちは私たちなりにふさわしい仕方でクリスマスを守っていくということを、これからも皆さんと一緒にしていくことができたらというふうに思います。で、このクリスマスというのは一体誰のためのお祝いの時なのでしょうか。で、それは全世界の人々、全人類のためのお祝いの時なのだと考えることができます。主イエスが生まれたというその喜びというのは、それは神から全世界の人たちに対して与えられる喜びであります。で、実際に夜通し眠らずに羊の群れの番をしていた羊飼いに現れた天使は、まず羊飼いに対して、私は民全体に与えられる大きな喜びを伝えるというふうに語りました。民全体に与えられる喜びなのだというふうに告げたのです。そしてその内容を語りました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったと、この方こそ主メシアであると。そして引き続き、あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるだろうと、そう語りました。で、ここに民全体という言葉と、それからあなた方という言葉が2回、合計3回の3つの言葉が出てきます。今日はこの3つの言葉に注目してみたいと思います。民全体というのは一体具体的にじゃあ何を指すのかというと、この民全体という言葉は、言葉としては、概念としては広い意味にも狭い意味にも解釈できると思います。広い意味というのは、御使いたち、天使たちが伝えたこの喜びの出来事というのは、決してある民族とかある人たちだけのために語られたものではないからです。民という言葉はここでは単数形でと使われています。だからこの言葉を厳密に取るならば、狭い意味での民ということになるのかもしれませんけれども、 でも内容的に私たちは広く取ることができるというふうに思います。どの民族に属する人間であれ、神に作られ命を与えられて生かされている人間であることには変わりがありません。その人間は皆一人一人同じ価値を持っています。で、したがって天使が伝えた喜びというのは、すべての民、全世界の人々に与えられる喜びなのだと理解することができます。旧約聖書はさまざまな民族の違いというものも認めつつも、でもすべての人間がアダムの子孫であり、同じ一つの神に作られ、一つの民に属するのだという、そういう面についても明らかにしています。主イエス・キリストは一つの民族のだけのその救い主ではなく、地球上のすべての人間の救い主であります。で、それゆえに、キリスト教は当時のユダヤ人の間ばかりではなく、国境を越えてユダヤ人から、その当時ユダヤ人から異教徒と呼ばれていた、そういった人たちにまで、全世界の人たちにまで伝えられていったのです。で、しかし、マルカによる福音書でここで民全体という言葉が世界中の人たちを意味するというのはちょっと無理があるのかもしれません。この部分はむしろイスラエルの民すべてというふうに読むべきかもしれません。実際に主イエス・キリストはユダヤ人として生まれ、キリスト教はまずユダヤ人に伝えられることになりました。で、この箇所は幼子イエスの誕生がまずユダヤ人に伝えられると、イスラエルの民に伝えられると、で、そういったと理解に基づいて、イスラエルという一つの民の全体に伝えられる喜びなのだと、そう天使はここで語っているのだと理解できます。で、たとえそういう理解が正しいとしても、でもこのクリスマスの喜びが世界中のすべての人たちのものであるということは、これは間違いのないことです。この喜びはまずイスラエルの民に伝えられました。で、しかしそれはやがて世界中の人たちにそれが伝えられるようになるためでした。で、しかし、それにもかかわらず、その民全体に伝えるというふうに天使が言った。その民全体がイエスの誕生を知り、イエスの誕生を祝いに幼子のところに訪れたわけではありませんでした。イスラエルの民の中には当然ベツレヘムの人たちも含まれていました。で、しかしどうもベツレヘムの人たちもイエスの誕生を祝いに来たわけではなかったようです。マリアとヨセフは自分たちの町、ダビデの町ベツレヘムへと帰っていきました。しかし宿屋には空いている部屋がなく、誰も部屋を貸してくれませんでした。宿屋に部屋がなかったというだけではなく、身重のマリアがいるにもかかわらず誰も助けなかったと、そして暖かいところで子供を産むことができなかったと、馬小屋の貝刃の中に子供を寝かす、それ以外になかったのだということが、このルカによる福音書によって伝えられています。イエスが生まれたという喜び、世界の救い主が生まれたという喜びは、ベツレムの人たちにも伝えられず、エルサレムの人たちにも伝えられず、実際にそのことが伝えられたのは、町を離れ夜眠らずに羊の群れの番をしていた羊飼いたちだけでした。で、ここに描かれていることは、すべての人たちに与えられるべき喜びであったにもかかわらず、イスラエルの民もエルサレムの指導者たちもベツレヘムの住民も皆無関心であったということではないかと思います。 当時のイスラエルはローマ帝国の属国となり、ローマ帝国の一部を成していました。民全体あるいは全ての人たちに伝えられる喜びであるとするならば、それはローマ帝国内にある全ての国々の人たちにとっての喜びでもあるはずです。でしかしその人たちはそのことに気づきもせず、実際にイエスの誕生を祝いに来たのは、今申しましたようにベツレムの近郊で羊の群れの番をしていた羊飼いたち、そしてまたローマ帝国の東の防衛線を絶えず脅かしていた東方の国の人たちだったのであります。聖書はクリスマスの喜びというのは民全体に、すべての人たちに与えられる喜びであるはずなのに、それが実際に伝えられ、そしてイエスのもとに駆けつけることができたのは本当にごく一部の人たちだけであったということを記しています。でこれが最初のクリスマスの光景でした。天使はいわばクリスマスの出来事はあなた方羊飼いの出来事であると、しかしあなただけに関わりのある出来事ではなく、民全体に関わりのある出来事であると、そう語り伝えようとしたのだと言えると思います。そしてこのことは私たちにも当てはまることだと言えます。クリスマスの喜びというのは私たち一人一人に与えられる喜びです。神は私たち一人一人をクリスマスの喜びへと招いてくれます。そして私たちの傍らにいて、私たちを助け導いていてくれます。私たちが一人でいても行き詰まっても、嘆き悲しむことがあったとしても、私たち一人一人を愛し受け入れてくれるのが神様です。クリスマスの喜びは、主イエスよ来てくださいと願い求める人たちの中にもたらされる喜びであると言えます。神は御心にかなった人々に平和を与えてくれます。私たちが心から平和を求め、神の力を受けようとする、神の導きによって歩もうとするときに、私たちに平和が訪れます。私たちが自分の力を頼みに平和を求めるようになると、より大きな力に期待し、そして自分が権力を振るったり、自分が人を動かしたり物を動かしたりするようになります。そういう中で平和ということを私たちは考えてしまいがちです。力によって平和を作り出そうという考え方は、さらに暴力を使って、あるいは軍隊を使って平和を維持したり作り出していくのだという考えにつながっていきます。でしかしクリスマスの喜び、クリスマスの平和は、人間の力を頼りにするのではなく、あるいは人間の権力を頼りにするのではなく、愛によって共に生きる交わりを見出そうとする人々の中に与えられます。人間の力を頼りにするのではなく、神の力によって生きようと、神の知恵を用いて生きていこうと望む人たちのただ中に、主イエスは来られ、平和を与え共に歩んでくれます。私たちが平和に共に生きることを願い求めるときに、主イエスはそこにいて私たちを助け導いてくださいます。そういう交わりの中にクリスマスの喜びというものがもたらされるのであります。でもクリスマスというのは私たちだけが招かれているものではない、私たちだけが祝えばそれでいいものではない。主イエスは私のだけためにだけ来られたわけではない、私たちだけのために来られたのではないということを思い起こすということは、 とても大切なことです。私たちは実際に家族であるとか友人や知人であるとか同級生とか同僚とか地域の住民であるとかさまざまな人たちと共に歩んでいます。クリスマスはそういう人たちにも喜びをもたらす出来事です。この東京でもとつい昨日まではクリスマスの雰囲気に浸っていたと。でももう今日は26日だと、今日からは年末のモードにスイッチを切り替えて、そして年末年始の行事をこなさなければと考えている人たちが大勢いるというふうに思います。クリスマスを祝いながらでもクリスマスを忘れていくのも早い、そういう人たちというのがたくさんいるのではないかと思います。いろんな人たちがいるわけでありますけれども、でもそういう人たちも含めてクリスマスはすべての人たちに喜びをもたらす出来事であるのです。皆さんの中にはと一緒に生活されている家族の中に教会には来られていないというそういう方がおられるのかもしれません。あるいは自分の親友だとか、あるいはいろんなところで助け合い行動を共にしていると、でも教会には来ていないというそういう方がおられるかもしれません。中には病気で、あるいは人の集まるところが嫌でとか教会に来ないという人もいるのかもしれません。教会に来ても教会のことが分からず、あるいは信仰のこと、聖書のことが分からず、教会から遠ざかっていた人たちもいるかもしれません。そういった人たちも含めて、すべての人たちのために伝えられる喜びというものが、この聖書に記されていると。そしてクリスマスの出来事は、そういう人たちも含めて、すべての人たちのためのものだというふうに言えます。私たちはそういう人たちとどうしたら本当にこのクリスマスの出来事を覚え、それをと祝うことができるのか、私たちだけではなく多くの人たちと共にクリスマスを祝いたいと、そう願い求めつつ、そしてそういう開かれた形でもってクリスマスを守り、また信仰生活を歩んでいくということが大切なことではないかと思います。繰り返しになりますけれども、クリスマスの喜びというのは私の喜びであるけれども、私だけの喜びではないんだということ。私たちの喜びであるけれども、私たちだけの喜びではないんだと。あなた方にも与えられている喜びなんだと。すべての人たちに与えられている喜びなんだと。で、そのことを本当に私たちは表明しながら、覚えながら、確認しながら、歩んでいく必要があるというふうに思います。そうは言っても、クリスマスはあなたにも与えられる喜びなのだから一緒に教会に行きましょうというふうに言っても、相手はそれを聞いてくれないかもしれません。教会に誘おうとすると、それを押し付けないでくださいと、それぞれ生き方が違うんだからそれぞれの生き方を認めてくれというふうに言われてしまうことがあるかもしれません。実際に私自身も多くの友人たちもいながら、でも教会にで一緒にクリスマスを祝おうと言っても、でも自分はというふうに教会に来ようとしない、そういう人たちもたくさんいるわけです。で、そういうような話をしながら、そこで終わりになってしまう場合も、実際にあります。で、しかし、大切なことは、そこで話を終わりにしてしまわずに、そこに留まって、相手と向き合い、相手と受け入れ、そしてクリスマスの出来事が自分たちだけの喜びではなく、その相手にも、またすべての人たちにも喜びをもたらす、そういう出来事であるのだと。いうことを理解する、その努力をすることがとても大切なことなのだというふうに思います。で、そういう場合に私たちはどうかすると、私たちはクリスマスの意味を知っているんだと、相手は知らないんだと、 知らないんだから教えなければというような、そういう態度を取ってしまうことがあります。でも相手が知ってようが知る前が、でもクリスマスの出来事というのはそもそもその相手のための出来事でもあるのだということを、私たちはそこで覚える必要があるというふうに思います。そして神様は私たちに働きかけてくださる。それと同じように神様は全ての人たちに対して働きかけておられると。でその神様の働きかけというのが何であるのかというのを共に学ぼうというふうに努力をすることが大切なことだと思います。また私たちの力でもって相手を説き伏せたり、相手を理解させて、そして聖書の真理に目を開かせようということではなくて、私たち自身神様の力がなければ聖書を理解することもできないんだということを覚えながら、その相手に働きかけてくださる神様のその力というものを、それが何であるのかということを理解する、そういう努力をしていくということが大切なことだと思います。自分がそこで力を振るうべきではない、神様が力を振るう、その神様の力というのが何であるのかということを、私たちはもっともっと学んでいくことが大切なことだと思います。自分も相手も神様が生かしていてくださる、神様が守っていてくださる、そのことを確認する、そのためにどうしたらよいのかということを共に考える、そのことが大切なことだと思います。でしかも私たちのこの今の現代の社会っていうのは、言葉が非常にこう軽く使われる、重みない言葉が次から次へと飛び出す、そして形ばかりの言葉というものが行き来している、そういう時代の中にあります。例えば私たちが愛という言葉を一言語ったとしても、でもその愛という言葉がどういう意味を持つのか、私たちは聖書に基づいて語っているつもりですけれども、聞く側はそういう聖書の世界ではなく、全く別の、それこそテレビとか、それから小説とか、それから日常生活の中で愛という言葉が使われている、そういう言葉の中でその言葉を理解する以外にないと、そういう状況に置かれています。聖書でいう愛という言葉がどういう重さを持っているのかということを、私たちは知る必要があります。聖書でいう愛というのは、神様がこの世を愛されたという、その愛であり、そしてイエス・キリストが自分の命を投げ出して十字架にかかっても、でもなおかつ人々を愛し通されるとした、その愛を指す言葉です。でもその愛という言葉一つとっても、それが何を指す意味で使われているのかということは、それぞれにとって違う、そういう状況の中で、しかも言葉が非常に軽く流れていく、そういう状況の中で、言葉を持っていくら説明しても、でもそれが相手に通じないということは、これは実際によくあることです。で、そういう中で私たち自身、その言葉の重さというものをもう一度取り戻す努力をしていかなければならないというふうに思います。喜び、愛、平和というときに、その言葉が意味しているものが一体何であるのかというものを、私たち自身がそれをただ頭で確認するというのではなくて、生活の中で、日々の歩みの中で、実感として、私たちの体験として、私たちの生き方として、それを捉えていく必要があると思います。私たちが主イエスキリストに習い、聖書の御言葉に耳を傾けながら日々歩んでいく、でそういう中で私たちは実際に愛を生きながら、この聖書の愛を生きながら、また愛を語る、あるいは愛を語りながら愛を生きていく、でそのことが大切なことなのではないかと思います。でそういうと、実際にその言葉を実際に生きる、生きたところからまた言葉を語る、でそういう中で初めて言葉というものは力を持ち、 そしてまた相手にも伝わっていくものではないかというふうに思います。でクリスマスの出来事というのは、実際にその最初の時にそのクリスマスを祝う幼子イエスの誕生を祝ったのは、それはその時その場にいた人たち、ここでいうあなた方羊飼いたちでありました。でクリスマスはそういう羊飼いに喜びがもたらされたという、その最初の出来事を思い起こし、それを覚える日でもあります。でそれと同時に、このクリスマスの交わりの中に、喜びの中に全ての人たちが招かれていると。でその全ての人たちが招かれているということは、まだこの世界の中では実現していないと。多くの人たちが無関心でいたり、あるいは自分に関係のないこととして、あるいは自分はそういうところには近づきたくないということで避けてしまっている人たちがいる。でそういう中で、このクリスマスに招かれている全ての人たちが、このクリスマスを共に祝えるようになる。主イエスを挟んで、その神の国の交わりの中に共に集うことができるようになる。でそういう時を待ち望む、その希望の日でもあるというふうに言えると思います。クリスマスの出来事というのは、決して一部の人たち、限られた人たちだけの喜びとしてそこにあるのではない。全ての人たちのために与えられる喜びなんだと。でそれが言葉通りになるという、その時を私たちは待ち望みながらクリスマスを祝っていく。でそれが大切なことではないかと思います。私たちのこの闇の世界の中に、すでに光が輝いています。クリスマスによって光がもたらされました。それを覚え、そしてそれを祝う、それがクリスマスの一つの意味です。と同時に、そのクリスマスのその光、クリスマスによって灯されたその光は、すべての人たちを照らそうと、暗い中でもなおも輝こうとしている、輝きを増そうとしている、そういう光なのです。命のあるあらゆるものは、この光の中に、この光によって照り出される以外にないのであります。すべてのものを照らし出そうとして輝いている光が、私たちの人間の小さな力を超えて存在しているんだということ、そのことを私たちは覚えたいと思います。クリスマスに灯されたこの光は、闇の中で他とは無関係に孤立して、そしてひっそりと光っているという、そういうものではありません。クリスマスにもたらされたこの光というのは、それこそ触れれば熱くて火傷してしまうような、そういう熱を持っている、エネルギーを持っている、力を持っている、そういう光であります。そしてその光はあらゆるものを温め、私たちの心を燃え立たせ、私たちを平和へと、共に生きる交わりへと、神の国へと向かわされるものです。その光こそ、まさに希望の光であるというふうに言えると思います。これから先細って、そしていつか燃え尽きてしまうという、そういう光ではなく、これからさらに燃える、そして何かを引き起こす、さらに何かを引き起こす、そういうエネルギーを秘めている、そういう光であります。私たちはこのクリスマスに、この光が私たちの世界にもたらされたということを思い起こしながら、でもそれはただ過去のこととして、そのことを覚えるというのではなく、その光が今も輝いていて、しかも今もその力は私たちの上に注がれている。そして新しいことを引き起こそうとしている。でそのことを覚えたいというふうに思います。この光が何をもたらすのか、それは私たちは聖書から学ぶことができます。主イエスがこの世で歩まれた、その時に主イエスがそこにいた人たちに何をもたらしたのか、主イエスが多くの人たちを受け入れ、 そして共に生きる交わりを生み出しました。希望のない、そしてどうしてよいのかわからない人たちに希望を与え、そして人生を生きる力を与えました。そして人間は一人で生きるのではなくて、共に力を合わせて歩むように私たちに愛することを教えてくれました。そのイエスが今も働き、そして私たちに力を与えてくれる。イエスの光、イエスによってもたらされた光がさらに照り輝くということは、イエスの教えがさらに生きられ、多くの人たちに伝わっていく、そしてすべての人たちが平和を望むようになる、共に生きることを目指して力を尽くすようになる、そしてそれぞれに与えられているものを生かしながら共に歩んでいくことができるようになる、でそういうことを指します。でその光を私たちは覚えたい。クリスマスの出来事を過去のこととして覚えると、同時にこのクリスマスの出来事っていうのはただ過去で終わってしまったことではなくて、新しくさらに創造し、そして愛を生み出す、そういう光であるのだと、まあ、いうことを思い起こしたいと思います。私たちは今求められていることは、クリスマスの出来事を思い起こすということ、それと同時に新しい時を希望を持って迎えるものとなるということです。祈ります。天の主なる神様、クリスマスの出来事は一部の人たちだけの喜びではなく、すべての人たちに喜びをもたらす出来事です。実際にこのイエスの誕生を祝いに幼子のところに駆けつけたのは、羊飼いたちや東方の博士たちに限られました。でしかし、この出来事がやがて多くの人たちに述べ伝えられ、そしてあなたがすべての人たちに光を、そして愛と平和をもたらそうとしている、そのことを私たちは聖書から学ぶことができます。そのことを私たちが本当に覚えながら、この光がさらに照り輝く、そしてその光が多くの人たちを心を動かすという、そういう希望、そして神の国がもたらされるという、そういう希望の中に私たちが歩むことができるように、どうか導いてください。そして私たちが今この時に過ぎ去ろうとしている1年間を感謝を持って覚え、新しい年を希望を持って迎えることができますように、どうか導いてください。あなたが常に私たちを顧み導いていてくださること、そのことを覚えながら、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。引き続き賛美歌の250番を歌いましょう。